錦のひたたれを着たりけることは、斎藤別当最後の糸間申しに、大糸のへ参って申しけるは、実盛が身一つのことではそうらわねど、人とせ、東国へ向かい総来しとき、水鳥の羽音に驚いて、や、一つだにもいずして、駿河の神原より逃げ上って総来しこと、老後の地辱、ただ、このこと候、今度、北国へ向かいては、内地につかまつり候べし、サランにとっては、実盛、元越前の国の者で総来しかども、近年、御領について、武蔵の長井に居住せしめ総来期、ことのたとえ候ぞかし、故郷へは、錦を着て帰れ、ということの候、錦のひたたれ、お許し候来、と申しければ、大糸の、優しゅう申したるものかな、とて、錦のひたたれをごめんありけるとぞ聞こえし、昔の守売神は、錦のたもとを海景山に翻し、今の斎藤別当は、その名を北国の巷にあぐとかや、口もせぬ、むなしき名のみ、とどめをきて、かばねはこしじの末のちりとなるこそ悲しけれ、三ぬる、うずき、十日余りなぬか、十万余きにて、都を立ちし事柄は、何、表を向こうべし、とも見えざりしに、今、さつき下旬に帰り上るには、そのせいわずかに二万余き、流れを尽くして砂取るときは多くの魚をうといえども、明年に魚なし、林を焼いて狩るときは多くの獣をうといえども、明年に獣なし、後を存じて少々は残さるべかりけるものをと申す人々もありけるとかや。平家物語巻7、実盛の2回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は髪とひげを黒く染めて戦った斎藤実盛が討ち死にする場面をお送りしました。斎藤別当はなぜか大将軍が着るような錦のひたたれを身につけていました。今回はその謎について語られている場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。錦のひたたれを着たりけることは、錦のひたたれを着ていたことは、斎藤別当最後の糸間申しに大糸のへ参って申しけるは、斎藤別当が最後の糸間申しに宗盛大臣のもとに参上して申したことには、斎藤のセリフです。斎藤が身一つのことではそうらわねど、私実盛の身一つのことではございませんが、人とせ東国へ向かい総来しとき、先年東国へ向かいましたときに、水鳥の羽音に驚いて、いや一つだにもいずして、水鳥の羽音に驚いて、いや一つさえもいないで。そう、あの富士川の戦いのことです。駿河の神原より逃げ上って総来しこと、駿河の神原から都に逃げ上りましたことは、老後の地辱、ただこのこと候。老後の地辱として、ただただこのことがございます。今度、北国へ向かいては、内地につかまつり候べし、この度、北陸へ向かうにあたって、そこで内地にいたすつもりです。やはり、斎藤別当は今回の戦いで、内地にする覚悟であったようです。サランにとっては、そうであることにつけては、実盛はさらに語ります。実盛、元越前の国の者で総来しかども、私実盛は、もともと越前の国の者でございましたが、近年御領について、武蔵の長井に居住せしめ総来期、近年は所領の関係で武蔵の国、長井に居住させていただきました。ことのたとえ総老ぞかし、ことのたとえがございます。故郷へは錦を着て帰れということの総老。故郷へは錦を着て帰れという言葉がございます。錦のひたたれ、お許し総来と申しければ、錦のひたたれを着ることをお許しくださいと申したので。そう、故郷に錦を飾るという言葉があります。もともとは芝仙の式にある言葉をもとにしており、現代でも立身出世して故郷に帰るという意味で使われています。斎藤は自分にとっての故郷である北陸で人生最後の戦いに臨むにあたって錦を着たいと願ったわけです。この願いを聞いた宗盛の反応です。大糸の優しゅう申したるものかな、とて。平の宗盛大臣は、けなげにも申したものだな、と、錦のひたたれをごめんありけるとぞ聞こえし、錦のひたたれを認めたという噂であった。昔の守売神は、錦のたもとを海景山に翻し、昔守売神というものは、錦のたもとを海景山に翻したが、今の斎藤別当は、その名を北国の巷にあぐとかや、今、斎藤別当は北の国々の巷で、その名を挙げたということだ。さて、守売神という人物は前漢の人物ですが、立身出世して故郷の海景に戻りました。口もせぬ、虚しき名のみとどめを着て、朽ちることのない虚しい名だけをこの世にとどめ置いて、かばねは腰地の末の塵となるこそ悲しけれ、肉体は 腰地の末で塵となるのは悲しいことだ。そう、斎藤実盛の名は決して消えることなく、こうして現代にも残っています。ですが、肉体の方は決してこの世に留まり続けることができないものです。さて、ここから義仲と平家の北陸での一連の戦いの総括が述べられます。三ぬる、うずき、十日余りなぬか、十万余騎にて都を立ちし事柄は、去る4月17日に平家が十万騎で都を立った様子は、何表を向こうべしとも見えざりしに、何者が立ち向かえるとも思えないほどであったのに、今、さつき下旬に帰り上るには、そのせいわずかに2万余騎、今、5月下旬に都に帰り上るにあたっては、その軍勢はわずか2万騎となった。流れを尽くして砂取るときは、多くの魚を撃といえども、川の流れを止めてから漁をすれば、たくさんの魚を得られるが、明年に魚なし、翌年には魚はいない。林を焼いて狩るときは、多くの獣を撃といえども、林を焼いてから狩りをするときは、多くの獣を得られるが、明年に獣なし、翌年には獣はいない。後を存じて少々は残されべかりけるものを、と申す人々もありけるとかや、後のことを考えて少しは余力を残すべきものだ、と申す人々もいた、ということだ。さあ、この北陸での義仲との戦いに一気に軍勢を投入し、大敗してしまった平家は、今後さらに不利な状況に陥ることとなります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。錦のひたたれをきたりけることは、斎藤別当最後のいとま申しに、大糸のへ参って申しけるは、実盛が身一つのことではそうらわねど、人とせ、東国へ向かい総来しとき、水鳥の羽音に驚いて、や一つだにもいずして、駿河の神原より逃げ上って総来しこと、老後の地獄、ただこのこと増老。今度北国へ向かいては、内地につかまつり総老べし、さらんにとっては、実盛、元越前の国の者で総来しかども、近年、御領について武蔵の長井に居住せしめ総来期、ことの里へ総老ぞかし、故郷へは錦を着て帰れということの総老、錦のひたたれお許し総来と申しければ、大糸の優しゅう申したるものかなとて、錦のひたたれをごめんありけるとぞ聞こえし、昔の守衛神は錦のたもとを海景山に翻し、今の斎藤別当はその名を北国の巷にあぐとかや、口もせぬ虚しき名のみとどめを着て、カバネは腰の末の塵となるこそ悲しけれ、三ぬる、うずき、十日余りなぬか、十万余騎にて都を立ちし事柄は、何、表を向こうべし、とも見えざりしに、今、さつき下旬に帰り上るには、そのせいわずかに二万余騎、流れを尽くして砂取るときは、多くの魚を撃といえども、明年に魚なし、林を焼いて狩るときは、多くの獣を撃といえども、明年に獣なし、後を存じて少々は残さるべかりけるものを、と申す人々もありけるとかや。本日の授業はここまでになります。